聖書を読みいたします。聖書は新約聖書153ページ、ルカによる福音書第22章の17節から20節までです。153ページ、ルカによる福音書第22章の17節からお読みいたします。ルカによる福音書第22章の17節。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後、ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えておられた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。以上です。このコロナ禍の中にあっていろんなものを教会がですね、中止をしています。で、その中の一つに聖餐式の中止というのがあります。初めはですね、聖餐式の中止そうだなですね、感染予防とかですね、密になるとか思いましたけど、ちょっと待ってよ、本当にそれでいいのかなというですね、ことをある時から考え始めました。生産式を中止するっていうのはですね、非常に簡単というか、まあそれは大切なことなんでしょうけど、いや、どうにかしてできる方法っていうのをですね、考えてもいいんじゃないかな。まあ、それぐらいこのコロナ禍の時期にあっての生産式っていうのの意味っていうのが大きいんじゃないかなというふうにも思ったのです。それは実はある経験があるからです。九州にですね、使わされていた時にですね、実は、鹿児島の阿久根教会というですね、ところに派遣、見牧をさせ、与えられましてですね、小さなですね、教会なんですけども、そこは法人の牧師先生が一度も住んだことがないっていう、だから牧師は最初の宣教師だけでですね、あとはですね、もう何十年、30年以上ですか、40年、牧師が誰もそこにですね、住んでないという、それでも信仰の火をですね、守り通して、そして、最終的にはですね、大体20人から25人のですね、礼拝になって、で、こちらの方にやってきたんですけども、その教会がですね、やってきたことは何かというと、実はもう20年、25年ぐらい前から、テレビのリモート礼拝ですね、はい、もう今はですねライブ中継の礼拝とか当たり前ですけど、25年前にもう牧師が来ないので、牧師の鹿児島教会の牧師ですね、の礼拝をリモート中継で見るんですね。で、その時に一番の問題だったのは聖餐式で、実は聖餐式はですねリモートではできないということで、聖餐式の前まででスパッと電源が切れる。で、その後はですね、どうなったかっていうと、それじゃあんまりなのでですね、その式分を変更して、その礼賛式の前に派遣と祝福があって、スパッと切れて、牧師がいるその鹿児島教会はそれから設定時をして聖餐っていう、そうなんだろうな、神学的なこととかいろんなことがあって、その先生は、のリモートの聖餐式っていうものにですね、やっぱり抵抗っていうか、それは違うと思ったんでしょうですね。で、その僕がですね、見牧した時にですね、会員の皆さんが何と言われたかというと、先生って今もリモート礼拝でですね、実は聖餐式がないですね。で、毎週聖餐式したいですね。で、みんな言うんです。で、その毎週の生産式ができないだろうか、リモート礼拝をこれから大江教会と結ぶんだけど、毎週生産式がしたい、先生が向こうで設定するときにこちらで代議員がこう上げてっていうですね。で、なんでその生産式にこだわるんですかっていうですね、言ったらですね、こういうふうな答えが返ってきたんですね。一つはイエス様がこれを行えって言ったからですね。それをやらないっていうのはやっぱり自分たちは納得できない、そうだなって。で、もう一つはですね、実はその教会はですね、長い歴史の中で2年間牧師が誰も行かなかった教会なんですね。礼拝に だから細々と信徒だけで、もうどうしてそういうなったのか分かりません。2年間誰も行かないということは、2年間牧師の礼拝、牧師の説教、そして、聖霊典、まあ聖餐、あと洗礼、だから牧師が来ないので全てストップしたんですね。でその中で2年間、聖餐を受けられなかった時の辛さ、苦しさ、まあ、それをですねがあるからですね、自分たちはイエス様がこれを行えと言ったので、毎週リモートでもいいから聖餐式がしたいで、いろいろですね、話し合いながら、じゃあやりましょうということで、実は聖餐式をですね毎週リモートで始めたのが、もう何年前ですかね、6年ぐらい前のことでしょうか。で今ですね、このようなコロナ禍の中にあってもまだそれが議論されてますけどですね、今は松山教会も毎週ですね聖餐式をですねリモートで行っているんですね。まあ、これが神学的にどうかっていうのはまだですね今研鑽っていうか、いろいろな議論がなされている、まあ後追いで多分ですねそれがいろんなことが語られてくると思いますけども、でも現場っていうのは先にですねやっぱり進んでいくもんだなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、今日のですねイエス様がですね洗礼のですね、聖餐のですね設定時をですね最後に残していかれたというですね、これは私たち信仰者にとってとっても大切なことだし、これを行う時には私がそこにいる、ご臨在するって、まあ、そのことがですね私たちこのコロナ禍の中にあってですね、共にパンを裂いてですね、共にブドウ酒を飲むというですね、このですね聖餐式の大いなる意味を実は今コロナ禍で私たちはですね教えられているのかもしれないというふうに思います。でインドネシアに行った時の話なんですけども、インドネシアはドイツからのですねルーテル教会のドイツの宣教師がまず最初2人インドネシアに伝道されるんですよね。でその2人はどうなったかっていうとですね、食べられちゃったんですね、そのインドネシアの、まあそういう風習、まあ風習はですね、まあその、二人の宣教師が薬かなんか持ってて癒しをして、まあ、偉大なる人だったんですよね。なので偉大なる人のを殺してその人の肉を食べると自分のうちに魂が宿って、でその力が自分たちにあふれるというような風習だったっていうふうにインドネシアの牧師先生が言ってましてですね、ほーってでですね、そのインドネシアの牧師がですね、だから我らの先祖はですね生の聖餐式をしたんですって、本当の体と本当の血を飲んだんですって、うーんってですね、でもそれによってですね実はですねインドネシアのですね、それによってじゃないと思いますけど、インドネシアのルーテル教会っていうのは何百万って今ですね会員がいるんですよね。へーって、まあ、最初にですね行った宣教師が食べられてしまった、その後みんなが悔い改めたわけですよね、自分たち本当にひどいことをしてしまったという。で宣教師が教えてくれたですねそのイエス様の御言葉っていうか本当に大切っていうことを、それでドーッとインドネシアにルーテル教会がですね広がっていったという、まあ、ことでした。まあ、そう思うとですね聖餐式っていうのは一体何だろうなというふうに思いますですね。まあ、教会で行われている聖餐式っていうのは一体何だろうですね。神様の体と血を私たちはいただくという、これは何だろう、イエス様の体と血をいただくということで、そのイエス私たちの中にイエス様の力がですね入り、その力が私たちを守り導き宣教へと押し出してくれる、この聖餐式っていうのを今私たちはこのコロナ禍でどういうふうに考えていくのかなという課題をも与えられています。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。どうか私たちがこのコロナ禍の中にあっても、あなたが私たちを与えてくださったあなたの体、あなたの血をいただくことによって、また一つ私たちに勇気と希望を与えてください。また日々生きていくための力をどうか与えてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、コロナウイルスに感染して苦しんでおる方々、その医療に従事する方々、一人一人にどうかあなたの豊かな祝福の御手が、癒しの御手が注がれますように。 今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。